お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
コロナウイルス対策のための規制はオーストラリアの経済にも極めて大きな影響を与えていますが、レストラン業界はそのために最も仕事がなくなってしまった業界の一つです。店でお客に食事が提供できないレストランに残された道はテイクアウェイという持ち帰りか出前で、当然のことながら収入は激減しました。ちょっともっとなど3軒のレストランを経営する川崎智也さんもそれで苦境に立ったオーナーの一人です。しかし川崎さんはその苦境からペイ・イット・フォーワードという募金活動を考案しました。自分たちを苦しめているコロナウイルスと戦う最前線のヘルスケアワーカーを支援しようと考えたのです。ヘルスケアワーカーに届ける弁当の代金をお客さんに寄付してもらう。言い換えると、お客さんに最低14ドルから寄付してもらって、その金で弁当を作り、それを病院で働く看護師さんらヘルスケアワーカーに無料で届ける。それが Pay It Forward というこのチャリティープロジェクトです。もちろん寄付してくれたお客さんやお得意さんにはちゃんと弁当を配達したことを報告しています。このアイデアは従業員との話し合いから生まれたと話す川崎さんです。この Pay It Forward っていうプロジェクトですけれども、これはどういう仕組みでどういうふうにワークしてるんでしょうね。
ですね、今こういう状況のコロナの状況なので、もしこちらに募金していただければ、うちらが責任を持って、お弁当を、今最前線で働く、医療関係者の方たちに届けますよと、そういった形で案内してますね。それで、一応一口から、一つのお弁当から3つ、5つ、10個のお弁当まで募金できるようになってまして、人によっては、400ドル近く入れていただける方もいるし、人によっては14ドル一つのお弁当に募金していただける方もいらっしゃるし、そういった形で分かれてますね。基本的にはそれと、あと私どもの、やっぱりレストランに長年通っていただけてる方とかファンの方とかがやっぱサポートしてくれることが多いですね。
うん、そういうプロジェクトを始めようっていうふうに思われたきっかけは何なんでしょうかね。
こんな状況になることも想像してなかったので、テイクアウェイに切り替わった途端に、そうですね、もう本当にレストラン営業としてやっていけなくなってしまって、 90% ぐらい売り上げがやっぱ3店舗全部下がってしまったので、もう店もほとんど開けてない状況になってしまったんですね。それで従業員の方と話して、従業員は全員やっぱただ募金してうちの収入にして何も表さないよりは、やっぱうちらが作るのは食事だし、何か美味しいものを何か提供することがやっぱいいんじゃないのかなっていう方でみんなで話して、で結局今最前線で働いてる方っていうのが自分たちも理解できないぐらいの結構危険な場所にさらされてるといろいろな僕の友達からも聞いていたので、それで病院関係の方をちょっと当たって紹介していただいたとこから始まりましたね。それ以外にもたくさんホームレスの方とか、こっちでいる学生の方とか、いろいろとこうヘルプしたい場所はたくさんあるんですけども、やっぱソーシャルディスタンスというルールが非常に厳しかったので、何か団体のところに運ぶということが病院以外では今のところなかなか発掘できなくて、で結局今のところ病院というところに集中はしてるんですけども、今比較的他にも考えているのが、やっぱこのスチューデントの方とか、ちょっと金銭的に非常にきつくなってきている方々たちにも何かサプライできないかなということで、今は話し合ってる段階ですね。
なるほど。だんだんそうするとプロジェクトとしては成長しているというか広がってるわけですね。
そうですね、今のところ3000ドル以上1週間ぐらいで集まりましたかね。
こういうふうな形でプロジェクトが進んでいくっていうのは最初に予想なさいました？
いや、全く予想してなかったですね。どちらかというと、やはり皆さん の他のレストランの方たちとも話してて、じゃあどういかにテイクアウェイを、ね、の売り上げを伸ばしていかないと家賃が払えないからとか、そういったところにやっぱ焦点が集まってたんですけども、やっぱりこうレストランから急にテイクアウェイ専門店になったところでお客さんがやっぱ来てくれないので、何か違う発想で考えられないかなと思うのがやっぱりきっかけでしたかね。
最初に届けられた時は病院の方でもびっくりしたんじゃないかと思うんですけど、どうでした？
そうですね、なんでこんなのタダで届けてくれるのみたいな感じで、個人個人がみんなインスタにアップしちゃうぐらい結構みんな喜んでたみたいですね。
嬉しい驚きですよね。
嬉しかったですね。やっぱこの時期あんまり笑顔がなくなってきてる時期だったので、ものすごいやっぱりその笑顔を見ることが一番の刺激になって、ああじゃあまた来週もちょっとどっか他の病院に届けたいねっていう形で、モチベーションにすごいなりましたね。
なるほど。寄付するお客さんの方はどうですかね。こんなにお客さんから寄付が集まると思ってました？
正直思ってなかったですね。お客様ベースで流してこんなに集まると思ってなかったので、正直じゃあ1回ぐらいできればいいねっていう話だったんですけども、やっぱこの毎週毎週病院から送ってきていただいた写真とか載せると、さらに皆さんが強調していただいて、でさらに募金が増えるみたいな形のシステム で日本からも募金ができるようにしたので、結構僕の友達のネットワークの人もソーシャルメディアで回してくれて、大変だからちょっと募金してあげようみたいな人も結構いたんですよね。
なるほど。
なので予想以上に集まりましたね。
しかし日本からっていうのは驚きましたね。日本人のことを構ってる暇ないんじゃないかと思うんです
けど。いやそうなんですよね。そうなんですけど、やっぱりこう、今までにこんなこと僕も危機がなかったので、はい、やっぱそういった気持ちが何なんですかね、ひしひし伝わったっていうんですかね、すぐに入れてくれる友達やら方々が結構多かったですね。
ああそうですか。これから
本当感謝してます。
はい、これからまだ募金伸びてきそうですか？
そうですね、一旦ちょっとこうあまりにしつこくこれを広告で出していくのもちょっと自分たち的にも嫌だったので、写真が出るたびにまたありがとうございます、もし お気持ちあればこちらにお届けしますみたいな、 お届けするのでお願いしますみたいな形では出しているので、最初ほどの伸びはないかもしれないですけども、でも毎週毎週着実には募金していただいているので、多分このまま引き続いて病院だけじゃなく何かできたらいいなっていう将来的にも考えてますけどね。
一方、コロナウイルスのリスクにさらされながら最前線で働くヘルスケアワーカーたちにとっては、ペイトフォワードで寄付してもらった弁当は心温まる嬉しい驚きだったようです。メルボルンのオースティンホスピタルの ICU で働く看護師三島純子さんです。初めてその弁当を来た時はどんな感じでした？驚かれました？
はい、そうですね、ちょっともっと様からこういうオファーがあるっていうことを伝えて、みんなすごく喜んでまして、で実際2日にわたって違う時間帯にいただきました。デイシフトのランチタイムと、あとナイトシフトのディナータイムで全部で70個ぐらいいただいたんですけど、ユニット内はすごくみんな喜びました。で、一応仕事自体は今コントロールされている状態ではありますが、いつ忙しくなるかということで、すごくみんなすごくピリピリしてたんですけど、その弁当をいただいた日はみんなすごく笑顔になって、すごい空気が緩んだなと感じました。
ああそうですか。最初にそのお弁当がついた時っていうのはやっぱりものすごく忙しかったんでしょうかね？
そうですね、COVID の患者さんだけじゃなくて通常の患者さんもまだいらっしゃるので、特に私の働くオースティンホスピタルは公立のパブリックの病院なので、常に割と忙しい状態なんですけど、そうですね、忙しい中にお弁当が届いて、みんな本当に喜んでいました。
戦場に何か差し入れがあったような感じですかね？
そうですね、いろいろヘルスケアワーカーたちへのこういう寄付とかそういうのもあるみたいなんですけど、実際こう大きくいただいたのは多分今回初めてだったので、それもこうすごい立派なお弁当が届いて、みんな本当に喜んでましたね。
実際普段はその忙しくなるとそれこそご飯も食べられないような状況になるわけでしょうかね？
そうですね、スタッフは結構人数いるので順番に休みは取るようにはしてるんですけど、なかなかそうですね、忙しい中急いでご飯食べるっていう感じですかね。
そのお弁当の件ですけれども、そういったチャリティっていうんですかね、そういうの全般にはどう思われます？
そうですね、本当にありがたいことだと思いました。特にこの今回の COVID の前で大変な思いをしているのはヘルスケアワーカーだけではないので、特にホスピタリティの業界の方たちはもっと大変だと思うんですね。お店を閉めなきゃいけなかったりとかして、でもそんな大変な中でいち早く川崎さんはこのプロジェクトを立ち上げて寄付を集めて、で、ね、私たちに実際お弁当を届けていただいて、本当に素晴らしい行動力に本当に素晴らしいなと思いました。あと、うん、同じ日本人として、メルボルンに住む日本人として本当に誇りに思いました。
ペイトフォワードはこれまでのところ大成功のようです。オーストラリアでは COVID-19 の新たな感染ケースはほぼ頭打ちになってきたようですが、ヘルスケアワーカーを支援しようという声は世界中で上がっています。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。